ここからは石田英二さんでございます。石田さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。まずはこちらのお話からでございます。ポス毒問題が深刻化する中、博士3倍プランが始動というニュースでございます。あの日刊工業新聞の記事なんですが、はい、ポストドクター、いわゆるポス毒なんですが、これ博士課程を修了した後、大学や研究所でですね、正規のポストにつかずに、うん、期限付きで採用される研究員のこと、うんうん、これポス毒というんですけれども、うん、で文部科学省が30年前にこのポス毒1万人計画というのを打ち出したところですね、結果的に正規の職につけないこのポス毒を大量に、うん、まあ、生むことになって、でそんな中ですね、文部科学省はこの博士号取得者を3倍に増やす博士人材活躍プランというものをまあ始動させるということで、これあの博士人材の需要を学術界の外に作ろうとしていて、まあ、産業界教育界の採用拡大と処遇改善を働きかけるということだそうなんですが、さあこれは一体どういう意味があるのかということなんですね。
これなかなかね、面白いニュースなんですよ。実はもう去年ぐらいから、産業界、大学、国あたりは博士を増やそうというのは言い出してるんですよ。で、まあ今そもそも博士っていうのは、大学院を4年出た人ですね、
そうですね、
2年は修士ですから、でどうでしょう、皆さんの周りに博士いらっしゃいますか。
なんか鉄道博士みたいな、
いやそれはただのオタクです。
あ、そうです。
お魚博士、
お魚博士、 あいつは大院出てません。
あ、そうですか。はい、そんな人しか
院を4年間でね、しかもね簡単に取れないですよ。修士は2年いけば、まあ取れるんです、はい、博士になろうと思うと博士論文っていうのを出さなくてあかん。かか、
あの僕らも一応卒業論文書いて、
あれはあれやろ、出しゃいだけやろ君も俺も、
だから学士様ですよ。
いやそうですよ、僕なんかね、あの文学部新聞学科でやった、もう4年のお昼の頃にみんなで、どうする、おいらお前新聞紙になるんちゃうかみたいな話になって
新聞紙、文学紙ですか。
文学紙、よかったよかった、新聞紙ちゃうわ言うとって、ね、まあまあさ言えねんけど、
はいはい、そうですね、まあ、そうだそうだ、
簡単になれないんですよ、はい、めちゃくちゃ難しい、論文を通すということが、
そういうことらしいですね。
だって教授 なんかさ、あの査問を受けて
とかですよ、
でそれはいやなったわ、なったわ、他の国みたいにね、その就職先がないあんまりと、ね、イメージがある、そういう
イメージね。例えばメーカー系の方とか、あと製薬会社さんとか、なんかそういうとこって多いイメージある、
製薬なんかはいてはるかもしれないですね。ただそれも製薬ってね、うちの親戚もおるから言うんですけども、薬学部の薬剤師になろうと思って6年行くんですよ、
そうですね。
ところが大学 その研究科やったら4年でいいわけですよ、薬剤師ならんでいいわけやから、別に、そういうのもあって薬剤師になる人は研究の方行きにくいとかいろいろあって、また、まああるんだけども、とにかくね、去年だ、経団連が全国の大きな会社120社を調査しましたところ、理系の博士を採用した企業、2022年で、24%、理系の博士やね、だからそういう今言うてるようなもんや、薬系とかね、で採用を増やしていくと答えた企業も2割なかった、つまりあんまり取らない、だからに日本では博士苦労して取っても就職がその、むしろその4年間は生きてこないみたいなことになっても、これでなる人が少ない。実は日本で博士号を取得した人って人口の 0.4% なんですよ。
そんな少ないの？
0.4?
修士はいてますよ、企業さん、
0.4、
でその中には日本で博士号を取った人なんで、日本に来て博士号を取った外国の人も含まれるわけさ。
0.4 0.4 ですか。
そう、含まれて 0.4 なんで少ないですよ、で、実はね、まあこのままやとその国際競争から取り残される、開発とかの
部分、
やっぱり専門でずっとしっかり研究なさって論文書いて、
私は分かれへんけど、どんどんなんか IT の変とか AI の変とか、私は全く分かりませんけど、
日本が得意そうなイメージだった
んですけどね。
あと言っても我々の仲間って基本的に文系の人間多いですから、
私たち周りはそうです、
ね、数学と理科できてた人間この商売やってませんから、基本的にね、だから本当ピンとこ
ない、一人おるんですけど、僕友達の息子で、博士を、なんかイスラエル行ったりスイス行ったりしてるんですけども、彼の言ってることは全く理解できません。
はい
ね、何をしてるのかと聞いたところで全く分かりません、
はいはい、説明されてもそれが分からない、
ね、でもそれこそ文系の話でもね、はい、あの文系なんのかな、それこそ高橋陽一先生、月曜日出ていただいている高橋先生もやはりこう海外に行った時に、日本の例えば経済でも研究者の方で博士号を取ってる人があんまいないからってこと、周りはドクターばっかりだって言われますよ ね、 そ, うですね、それから財政の研究とかで
もそうなんですよね、向こうは結構あの一般企業にもどんどん入っていくんで、うんうんうん、その辺をちょっと日本はやっとかんと国際競争に負けるぞというのがあって、うん、産官学で、まあ、いわゆる産業界、はい、官、はまあ、
国
というかね、まあ、ね、まあ、あとは大学、はい、この辺が組んでやりましょうという話にやっとなってて、はい、で3倍にしましょうということなんですが、うん、今まで実は大あの博士号をめぐって博士をめぐってはですね、もうあの政策は右行ったり左行ったり右行ったり左行ったで、
あ、そうなんですか、
あの、ね、昔ほら末は博士か大臣かなこと言いましたよね、
あの僕が生まれた時たうちのばあちゃんは言うたらしいです
よ、そうでしょ、 そうでしょ、はい、それ言い出したのは、うん、1950年60年代なんですよ、
戦後5年とか
戦後どんどんどんどん日本が発展していく中で、やっぱりその専門的なすごい知識を持った人が足らんくなってきた、うん、でこれは、育てなあかんなと言い出したのが1950年60年代なんですよね、うん、で戦後復興がどんどんどんどん順調に進んでいくほど理科系の賢い人がいるわけです、でしかもこれどんどんあの理科系の大学、まず院に行く前に大学行くじゃないですか、大学行くには大学の先生がいるわけじゃないですか、
はい、
そうなると理科系の大学生をいっぱい作ろうとするとそこで教える人がいる
ですよね、
ということで一生懸命大学院で博士を増やした、うん、一生懸命増やした、うん、でところがですね、増やしすぎて1970年になると余り出した、
うん、あら、
これがオーバードクターで、名前ぐらい聞いたことあるでしょ、オーバードクター、これが余り出して、でここの時はかわいそうやって、もう無給、つまり大学に残っても、うん、なんかこの研究してくれ言われるけど、うん、給料が1円ももらえない、無給の大学院を卒業した人たちが大学で院で余り出した、
うん、
これがオーバードクターというやつですね、で実は1970、僕調べて1970年時点で、
うん、
大学院を卒業した博士の4人に1人が給料なしで働いてた、
4人に1人もいた、
そんな、その人はどうやって生活してたんですか、
だからもう全然生活できない、バイトとかしてて、それはそれで、あの別に、
しかもだって理系の研究とかになってくると ね、実験とかあったりすると、そうそうそうそう、ずっと、ね、教室のおらなあかんかったりしますやんか、うん、そ
う、でこれはね、さすがにね、この1980年代に入って、この70年代からこんなこと起き出して、うん、80年代に入って、僕が大学に行った頃です、はい、これ問題になってたんです、オーバードクター、うんうん、だから僕、オーバードクターという名前をまあ、ずっと覚えてたんだけども、うん、問題になってて、さすがにあかんと国会でも問題になって、うん、これは日本の損失やということで、日本学術振興会、いわゆる学振って僕ら言うんですけど、日本学術振興会の、うん、まあ言うたらこういう大場大学院まで出て研究してる人には、うん、ちょっとお給料上げましょうよというのができた、
うんうんうん、
制度がね、これが1985年です、それまでは無給で働かされます、でとはいえ、
とはいえ
なんぼでもお金があるわけ違うんで、そのある種特別研究員というのに採用されながら、まあ言うたら誰でも彼でもやない、うん、やっぱ審査してあなたはお給料上げましょう、はい、で言
う
た人に関しては最大で3年間、まあ、月36万円ぐらいもらえるという制度だったんです、うん、これがでも全員じゃない、
うん、
でえらいこっちゃな、これあんな大学院作れ作れ、学士博士作れ作れ言うといて、これただではたからしとるでってなって、うん、一部の人はお金もらいました、でも全員じゃねえってなった時に、はい、まあ時代がちょっとマシになってきたんですよね。あの90年代に入ると第二次ベビーブームの、
うん、
まあ、とか第一次ベビーブームの時のお子さんが大学生になりだした、はいはい、
そうですね、
つまりいっぱい、
は
い、いっぱい大学生ができたんで、はい、だから大学の先生またいるようになった、
うん、
だからそこでオーバードクターで無給で働いてた人が、君ちょっと先生 やらんかって話、うん、うまいことになってきた、
うん、僕らがちょうど大学生ぐらいのデコボコぐらいですよね。
オーバードクターがちょっと解消されていって、また時代もうまいもんで、90年代ということはバブルの、
はい、
まあまあ、その時はもう終わってますけど、そのに行くまでにバブルの足音があったんで、企業がそういう人を採用しだした、うん、ということで、うまいことやれやれうまいこと言ったなって言うてたんな、うん、ほんだらそこで1991年に言い出したのが、10年間で大学院生を2倍にするという計画が、
うん、
国が持ち上げた、
うん、
言うたら、まあ、みんな落ち着いたから、これからやっぱり同じこと言ってたけど、うん、大学院生とか博士いるでと、
うん、
で大学院の数を倍にしよう、
うん、
で やったもんだから、2006年までは大学院生がどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん増えていった。
はい、
一旦オーバードクター問題が解決したのに、うん、またオーバードクター問題が出てきたわけ。で、これがあのポスドクという1万人増やそうとしたんですよ。で、博士をね。
はい、
で、これをこの時の日本、あ、ごめんなさい、政府が考えてたことは、そのドクター、つまり博士は大学の先生になるというイメージしてた。増やして、その人では大学で働いて、次の大学生を教える賢い人が、賢い人を教えるという、いい循環になったらいいな、みたいなことをやったんですけども、2000年代になっても、そのポスドク、つまりね、大学院出たけど、大学の先生になれない人が、わんさかまた出てきた。
ああ、出てきますね。
だって増やしたんだもん、倍。
そういうことを繰り返してる、
はい、そうなんですよ。で、文部科学省の調査によりますと2021年度で、ポスドクやね、つまり大学教員になれなかって、で大学院学校に残って、ほぼ1年契約で更新しながら働いてる、非正規の職員さん、これがね 13,657 人持ったよ。これ3年前の数字やで、ね、今もそれぐらいいてるんだ。でそこでさらに3倍に増やせという計画をやってきた、やろうとしてるわけ。
やろう
って、それは、ちょっと待って、整合性がわからないんですけど。
だから要はまずここをちゃんとしてあげなあかんねんけど、
ね、それこそ就職先とか、ね、ね、入れてくれる企業を、
ね、博士を持ってる方は博士を3倍に増やして、それは一つ、例えばその技術的なものとかで、国際競争力高めていこう
ここ分かるやろ
っていうため
なんです。ここ分かるやろ。
ところがなったは A が、実際それで食えていく人という言い方もなんですが、
まあ、それ民間企業をもっと採用してよということは国が言うてるわけ。でも今現実問題、1万人くらいの人がポスドク、ポストドクター、ポスドクを言うて、昔のオーバードクターとはちょっとだけ違う、オーバードクターやった時は全く無給やったわけ、で今は給料もらってるけどポスドクでね、平均年齢38歳、もうまあまあで、ね、男性7割で、理学博士が4割、工学博士が2割、もう賢い人らですよこの辺が。
それはもちろん。
で給料の平均は残業代と込み、通勤手当込みで、やっぱりね、20万円未満の人も 15% いてるんです。で、35万から40万が 17%、これが一番多いんで、その次が20万円未満が 15% なんですよ。
あんな勉強して、
そうだから、そうなのよ。だから多分ね、いろんな志持って、研究してらっしゃると思うんです、世のため、人のため。ところが、同じく頑張ってた友達が、例えば民間企業に普通に勤めて、やっぱ賢い人ですから出世もしていく、まあ言うたらお給料もいいってなってくると、私何のために研究してるんやろ
う
って。
そうそうそう。でそういう人ってね、実は IT、先ほど言った製薬分野とか IT 分野で結構いてるはずなんですけど、あまりにも冷遇されてるか、その、バカらしいわけで、自分のキャリア
だと思いますね。
だから、あの海外の企業に移るわけ。それが良くないって気がつき出したけど、
流出してしまう、
流出してるぞと、これは。
とはいえ、これはどっち側がどうしたらいいんだろう。企業側も増やし、
大学のポストが増えへんだからしょうがない、もうこれから先は大学減っていくねんから。ほんだら民間企業に就職するってことが一番やな、
ですね。
民間企業がそれなりに、
採用する
資格で取った人にはちゃんとお給料を、
その動きが
人より多く上げた方が、
そうなんですよね。その動きがじわじわ出てきてるけど、まだ出てへん中で3倍に増やそうと言い出してから、俺はなんだこのニュースはと思ったということ。
まだ増やす段階じゃないですよね。
実際その学術界の中ではこのニュースはどう捉えられてるんでしょうね。
学術界はどうなの、大学の教員は増やさんは、だから企業を取っておくらしか思って
へん、まず給料をください。
いや、なんか本当にやってきたことと、自分の今のまあ収入みたいなものが比例をするとね、報われもするんでしょうけども、
だからやっぱり優秀な人は海外行きます
よねってことになりますよね。はい、では続いてこちらです。時刻6時42分回っています。川口市クルド人問題、地元選出の国会議員が視察というニュースでございます。産経新聞によりますと、埼玉県川口市でトルコの少数民族クルド人と地元住民らの軋轢が表面化している問題で、新藤経済再生担当大臣が今月13日川口市のクルド人が居住する地区を地元選出の国会議員の立場で視察をいたしました。で斉藤大臣なんですが、相互理解するための支援は充実させる必要があるとした上で、改正入管難民法の6月10日の施行に向けまして、 不法滞在状態の人、いないはずの人への支援はありえない、いてはいけない人、いられない人は国外退去していただくよう改正法を適切に運用していかなければならないと語ったということなんですけれども、
これも難しい話がいっぱい混じってるんで、でもめちゃくちゃ大事なんでちょっとずつ紐解いていきますが、
ぜひ。
まずクルド人とは何ぞやということなんですけども、よく言われるのが世界最大の国を持たない民族と言われてます。国は持ってない世界最大の民族、
はい、
トルコに一番多く住んではるんですけども、トルコ、シリア、イラン、イラク、このちょうどはい、真ん中そこ重なる山岳地帯、山の、ね、山岳民族なんですよこれ、で、今国持ってないんですけど、トルコでいうとね人口の 18% がクルド人
なんですね。
多いな、で、トルコの東側です、東側で、の山のとこのに住んではるんですけども、で、まあ、やっぱり自分らはそれなりに国も持ちたいじゃないですか、そら。だって我々だって日本という国なかったらやっぱり
ね、どこで住んで、
しかも行さんいてるわけですよ、行さんおるから、3500万人ぐらいおるわけですよ、で国作ろうというか分離独立したいなという動きがある中でトルコ政府との対立が激しくなっていったのが90年代なんですけどね、でそのくらいから、いや私トルコにおったら迫害されますねん言
う
て、いろんな世界の国へ、逃げていく、難民としての保護を求めるで来る人が増えてる、
はい、
トルコはトルコで何言うてまんねんと、
うん、
あの人ら別に私ら迫害してまへんでと、
ほう、う
ん、あの人らちゃんと教育も受けさせるし参政権もあるし、何やったらクルド人議員いてますでと、
うん、
何もしてあの人ら勝手なこと言って言ってまんねんと、
はい、
っていうのはね山岳民族なんで、
うん、
山岳はあんまり仕事がないんですよ、だからトルコの都市部に出て行って仕事する、
はいはい、
だから出稼ぎっていうのが割と身についてる民族では間違いない、
はいはい、
だから日本にもどっちかというと働きたいというふうに来るんですけど、うん、働くビザは下りない、
はい、
で、うん、トルコと日本って仲いいじゃん、
あ仲いいですね、
仲いいから、はい、うん、観光に行くんならビザいりまへんでなんですよ、
うん
う
ん、
でクルド人っていうのはクルド人ですけどトルコ人ですよね、うん、
国籍 は、
はい、トルコに住んでる人、
はい、
トルコの、そうなんです、
うんうん、
だから簡単に、日本には来れます、
うん、
で普通は観光なんで、
う
ん、もうある程度期間経ったらもう帰ってもらわなきゃ
いけない、そうです、ね、
それは観光終わっても帰れない、うん、観光そもそも観光に来てで、なんで川口なんかという
話で言うと、
あ、そうそう、最初は分かりません、最初は誰かが川口に住んだやと思うんですけどね、
うん、
で、川口ってねご存知のように東京まで近いでしょ、
はい、
で仕事行くのに近いんです、
うん、
しかも戻ってくるのも電車で乗ってすぐやし、
うん、
家賃が安い、
うん、
川口は、
はい、
東京都内は高い、
はい、
となったら川口に住む、
あ、なるほど、
ちなみに川口だけは違うんですよ、隣の蕨も養蚕してありますね、あの辺、あの辺、
はい、
ほんでそこに住んでる人がおると、
うん、
さっき言ったようにそのトルコから観光じゃなく一応普通のパスポートで入った人が、うん、そこを訪ねていくわけや、うん、
はい、
でどんどんどんどん増えていったというのが川口が今置かれている状態なんですね、国内にいてるトルコの国籍者、
うん、
およそ6000人なんですけど、
はい、
ほとんどがクルド人やろと、それ全員じゃないけどずっといてはる人はそんなトルコ人おれへんから、
うんうん、
でそのうち3分の1 2000人が川口に住んでる、
うん、
で川口に住めたら大変なわけさ、
そうですよ ね、
ね、でやっぱりねその知人のつてを集まってまあ、頼ってくるんだけども、うん、まあ、そりゃそうでしょう、いろんなルールあるさ、今日は水曜日はプラスチックゴミ開けまへんでとか、
はいはいはい、
そういうこともよ分からんとか、
ね、はい、あとは伝わってない
で、ね、一番難儀やったのが去年の7月なんですけど、
うん、
クルド人同士が、まあ、言ったらえげつない喧嘩したわけですよ、
うん、
で一人が一人を、まあ、殺そうとまでしたわけ、
はい、
殺人未遂事件が起きた、
うん、
でこれをまあ、それ犯人は、まあ、その場で捕まってるし、
うん、
怪我した人は病院に運ばれてるんです、
うん、
あ、すみません、うん、その時に病院に双方の、うん、知り合いが来て、お前んとこがボラボケって50人50人同士で100人ぐらいで病院の前で喧嘩しだしたよ、大騒動、それで機動隊が出てもうえらいことになって、
はい、
それがニュースになったんで、なんかクルド人って怖いやってなって
る、まあ地元の方からするとなりますわね、
あと暴走行為もやってはるもんね、
うん、
で埼玉県警もそういう意味では治安対策進めてる、そんな中で、まあ問題になってきたんだけども、
はい、
ちょっと今のルールね、ルールで言うと、うんうん、今難民申請しますね、
うん、
で認められません、
はい、
認められへんだら、
うん、
はい帰れとなるんです、
うん、
普通は、
うん、
帰れとなるんですけど、帰れへんとなると、
うん、
一旦 施設に就労します、うん、原則として、うん、普通その施設でずっとおらして、うん、帰らします、うん、ところがどんどんどんどん施設がいっぱいになってきて満杯になってきてぎゅうぎゅうになってきたんで、うん、無理ということで、うん、仮放免ということで出すんです。
はあ、
わかります。もう、はい、外で生活しなくて、はい、出すんですけども、うん、出したは、
うん、
で出た人は仮放免者ですから、まあ、帰らなあかん、はい、さっきちょっとニュースやったんで、はい、帰らなあかん人はそういうことです、はい、
うん、
帰らなあかん人なんで、うん、仕事しちゃダメなんです、
はい、
もっと言うと健康保険入られへんから、
うん、
病院行ったら10割負担なんです。
そうか。
だから それはもうどんどん地下へ潜ってしまうから、そういう人は、
うん、
仕事もせんと食っていかれへんから、
うん、
東京あたり行ったらその仕事あるなと思うと、うん、力仕事でも やりますから、この人らでどんどん行くから、
うん、
どんどんその仮放免者が仕事をするわ、うん、無茶するわっていうのが今の
川口です。なるほど、
うん、
でそれが、うん、あ今700人
ぐら
いいるということですよね、がこちらでございます、うん、
はい、
川口の仮放免者700人初めて分かったというところでございます。その産経新聞によりますと、難民認定申請中で入管施設への収容を一時的に解かれました不法滞在の仮放免者が川口市内に700人程度いることが出入国在留管理庁のまとめで分かりました。で大半の方がこのクルド人と見られているということなんですが、でこれ本人が希望しない場合当該自治体に通知されず、自治体にとっての実態把握が困難
です。
で自治体から要請があれば入管庁から仮放免者の情報を提供されるよう入管難民法の運用を見直したということなんです、ね、そうです
運用ね。だからこれはだから川口氏が言うたんですよ、うん、うちになんか行さんいてるみたいなんですよ、クルド人の人、うん、その人一体何人がほんまは帰らなあかん人なんですかと、で仮放免で街の中で暮らしてはりますけど、
うん、
本当は帰らなあかん人は何人なんですか、言ったらそれすら情報をもらってなかったの川口氏は、
うん、
でほんで入管庁が700人ですと、うん、そんなにってなって、
うん、
いやもっと増えましたよこれと。
そうか、仮放免にするしか方法がないわけない、
いっぱいいっぱいから
で帰るわけにはいかないわけなんです、
帰らない、本当は帰らさなあかんだけど、だから川口氏が言ってるのは、うん、もう強制送還してくれと、
まあまあ、うん、法理屈で言うとそうなるわけですよね、
そうでしょ、うん、でもそれはしない。で特に今回あの入管法が10日から変わって、はい、今まで難民申請をずっと繰り返しておれば、
うん、
ある意味ずっと折れた、それが難民申請は2回まで、
うん、
で3回目はもう開けまへんと、
うん、
つまり2回やってあかんかった人はもう帰ってくださいというようになったんで、そういう意味では今後は仮放免の数は減るやもしれません、
うん、
ただ問題が出てきた、
帰りますそれで、
いや、うん、まあ、そこだから川口が言ってるのは強制的にやってくれと言ってるんだけども、うん、問題が出てきたのは、
はい、
もうこれかれこれ10年くらいこんなことやってるわけな、
うん、
そうするともう来た人が子供産んじゃってクルド人同士で、
子供たちが
子供はもう小学校、はい、日本語喋るに、
日本語しか喋れないとか、
ね、子が小学校行ってるわけよ、
うん、
でこの子らも返さなかなと、どうするかと、
そうですよね、
うん、
この問題も出てきて、
うん、
右往左往、まだだからその辺まだまだこの問題難しいんです。
でこれ新藤大臣はまあ国会議員の立場としてということで視察をしたんだ、うん、
地元選出の、ね、国会議員として、うん、まあ、そのどれぐらい町が例えばはあの、まあ、ぐちゃぐちゃになってるかっていうのを見に来たということなんです、うん、
これまあ見て実態把握をしました、じゃあこれどう動いていくかっていう時に、
うん、
こうできることっていうと何ですか、入管難民法なりをこのどう整備していくかってことなのわけですか。
強制送還って言った時にさっき言ったような例えば子供どうするみたいな話は出てくるし、そう簡単に早せんから
たら
もう
こう ますます、
うんうん
う
ん、
もうどんどん定着していっちゃいますよね。
そうなんですよね、うん、で実は、まあ、これはちょっとなかなか難しい話の建築現場って人手不足で、はい、若い人が足らんじゃないですか、
うん、
力のある、でこの人らは若くて力あるんですよね、で実は建築現場あの辺周辺の建築現場ってクルド人抜きでは回らへんのじゃんかと言われてるぐらい、
は
あ、そこにも雇用が生まれちゃ
うんですよ、ね、でどうするっていう話になってますね。
続いてはこちらでございます。まあ、芸能人がよく使うとおなじみの焼肉屋さんが自己破産へというニュースでございます。 朝日新聞によりますと、帝国データバンク京都支店は京都市内で、京都焼肉北山を営むロックスが事業停止いたしまして、自己破産を申請する準備に入ったと発表いたしました。このロックスはですね、1987年に創業いたしまして、ピーク時京都市内で3店舗を展開していて、まあ、よく芸能人、ね、俳優さん、タレントさんよく使うということで大変人気だったということで、コロナ前年商1億5000万円計上していたということなんですが、一体何があったのかということでございます。まあ、有名焼肉店もこのコロナでのえらいことになったということなんでしょうかね。
実はね、ここどうでしょう、僕の住んでる町はやっぱり焼肉屋さんめっちゃ最近増えてると思うんですよ、ほんまに、
そうですね、私も周り焼肉増えてるかもしれません。
そうよ、
まあ、いろんな形態ありますもんね、食べ放題みたいなお店もあれば、
高いのもありゃホルモン専門店みたいなのもあれば、いろいろあるんですけども、それも含めて焼肉店ってめちゃくちゃ増えてるなと思ってて、で調べたらですね、これやっぱりめちゃくちゃ世相を反映しておりまして、まずね、増えて減って今なんですね。で、増えた理由は実はコロナなんですわ。
コロナで増えたの？
コロナで増えたね。
あ、増えた。
コロナの頃に増えたというのは、コロナで、まあ一人焼肉っていうのが出てきた。
あ、早い。
みんなででけへんと、みんなでは食べられへんけど、はい、まあ、店や休んだらしょうがないけど、一人で昼やったらいけるっていうのもあるのと、で、あと覚えてない、あの換気ダクトがすごいんで、3密回避になる。
そうやすやすや、
ね、で、あとあの実は他の例えば料理屋さん、他のな飲食店に比べると、焼肉屋さんって客単価がまあまあ他のところでは高い、お肉がまあ、まあまあいろいろあるけど、
ね、ありますけどね、
掃除で高い、はい、で、あの、あとね、店内のオペレーションが他のお店に比べると簡単やっていうのがあるんですよ。
まあそうですね、
だって肉焼くのは客やし、
はい、こちらはもうカットして、ね、
持っていく
持っていくっていう、
あと時々あの、すいません、あのこの網変えてくなって言って網変える。
確かに、まあ言うてもおっしゃる通り、焼くのはお客さんですからね。
そうなんですよね、で、まあ、まあ田村さんもやってはりましたけども、これはね、田村さんも言ってはったら、そのオペレーションはやっぱり他の業種に比べると簡単になるんだって言ってはったけどね、はい、でそれでそういうこともあって、コロナの時にちょっとまあ、あの焼肉店だけはまあまあええやんとなって、しんどかった居酒屋さんとかラーメンチェーンとかが焼肉に参入してきたわけ。
はあ、なるほど、
ね、で、実は日本ソフト販売というところは、この外食チェーン店の数を調べてはんだけども、チェーン店に限ってみても2022年8月まではもう右肩上がりで
焼肉屋さんが増えて、
つまりほぼ2年ほど前までは、日本中で焼肉屋さんがどんどんどんどん増えていってた、でところがそこを境に今度は減り出した、焼肉屋が減り出した。これがやっぱりね、こうニュースやってるとこんなんがね、まず一つ、ウクライナです、ウクライナで、飼料が、
ああそうか、
餌が高い、
なるほど、
そういうこと
で、それでそもそもはまあまあ他の外国よりは高かった、国産牛とか和牛とかが高なった、
高なった、
で和牛、それを売り物にしてる焼肉屋さんはしんどなった、ね、ウクライナやねんけど日本の牛が高なった、
あるな、そうか、飼料が食べますから ね、
でこなんならば外国かって言うとったら円安が襲って
る、
円安で、2020年、確かに2年ちょっと前ぐらい前から円安がどんどん進み出すんですけど、そうすると外国のオーストラリアとか、アメリカの牛ってね、
そうか、
やっぱり安うて美味しい言うて入れてたとこが、
それでも高
くない、
そうですね、
高いなって、はい、これでもう一つ、ここに来て人手不足で人件費がかかる、なんぼオペレーションは他より簡単よりかって人件費はかかる、で電気代ガス代も円安で上がってきた、
そうか、
で2024年問題でこれ輸送コストも上がってくる、
は
あ、もうニュースの固まらないですよ、この焼肉屋さん業界 で
結局それが価格に転嫁できればいいけれども、転嫁できないんでしょうね、
あのね、やっぱりね、デフレ慣れしてる消費者からすると、
そうなんです、高って思います、
これね、本当にいつもこの話をするときに自分で思うのは、デフレ慣れしている僕らでもあるんですけど、自分とこの業界を振り返ったときに、自分ところだってコストを上げたいはずなんですよね、
そうそうそうそう、
単価を上げたいんですよ、 あげたいんですよ。
今言うた、うん、国産の牛は餌で高なるわ、うん、外国の牛は円安で高なるわ、うん、ガス、水道、うん、電気、うん、運送費、はい、全部円安で高い。
でこれって全員に共通してる話なんです
ね。そうなのよ。
別に誰かだけが損してるわけでもないでしょ。
ただからね、最終消費者での紐が硬いか緩いかのことやと思うんでね、うん、で変な話、焼肉美味しいよ、食べたいよ、うん、行きたいよ、うん、したけど、うん、高なんやったら、うん、月に2回行ってたんを1回消化とか、
そうやな、
なるやん。
そうです、ね、焼肉弁当で我慢するな、
う
ん、
そうやね。
だからね、本当はあの最近まあ、いろんな旅行とかも行きやすくなって、うん、海外に行くという人がちょこちょこ出てきたじゃないですか、うんうんうん、でも行ったはええわ、やっぱり皆さんあの円安と向こうの物価の高さに驚いて帰ってくると。で日本に帰ってきた時に改めて定食ね、梅田で食べたらちょっとした小町なん1000円ぐらい食べれるとするじゃないですか、うんうん、いかにこの1000円が、うん、もうとんでもない安さなのかっていう、
そう、そうよ、
気づきますよね。1000円でも私たち本当はちょっと高めって思ってたのが、
で海外とかに行って向こうに行って同じもの食べようと思ったら優に3倍4倍は、あ
の友達が言ってたのが、そのこっちで言ってるあの中華定食とかあれ、そうそうそう、ちょっとしたね、あの、
うん、じゃあ唐揚げがつ、まあ、唐揚げないのかな、分かんない、
ご飯と、うん、まあね、うん、スープとか向こう5000円だね。そう
ね、はい、うん、一方で海外から来た人はなんとリーズナブルでって言うのかな、リーズナブル
じゃないかと。
でそのデフレ慣れしてるってのはまさにそこ で、
う
ん、
そうですね、
あの昨日も日経新聞で出てましたよ、その大手牛丼チェーンさんもまさにそこに入ってるんですよね。
そこ入っちゃう。
ところがあのわずか400数十円の数十円上げるのが上げられないらしいですね、
うん、やっぱり上げへんだ方に客が一気おるの見たら、うん、やっぱりちょっとうちも辛抱しようかってなる。
これは何ですか、給料自体がまず上がらないかんのも前提なんですけど、うん、
はい、
全員でやっぱこう何マインドも変えなあかんのか。
ただほんまに給料上がってない皆さんの、
あの実際ね、まだ物価の方が上がってますからね、
うん、あとね、今まああのまあ倒産というと帝国データバンクなんですけど、うん、帝国データバンクが去年の出した資料があってね、去年の1月から8月の8ヶ月間に、うん、倒産した焼肉屋さんの数っていうのはその前の年の3倍やってんて、
そんなに、
そうだからやっぱしそので、帝国データバンクが出す倒産っていうのは負債総額は1000万以上の場合やからね。
ああ、それ以下のところ
も小さいお店なんかそうなる前にやめちゃうから、
もっとってことですね、
まあ、もうめちゃくちゃ多いんでしょう。
だから焼肉屋さんもさ、どの業界もそうですけど、うん、生き残っていくにはね、質で勝負なのか、うんうん、味で勝負なのか、もっと言うとまたソフト面で、
うん、そうそうそうそう、
でそれこそいわゆるタレントさん俳優さんがよく言うおなじみのテレビ雑誌で取り上げられているところでも来ないやと、う
ん、いやほんであの変な話、まずいとこでなくなったやん。
いや本当ないですよ。
美味しいやみんな。
本当美味しい。
そうなるとそこの競争もななかなか厳しいよね。
いやほんまに、やあの何かを何がどう変えてったらね、うん、あのいい方に回っていくのかなっていうのを永遠に考えるところである、う
ん。今回このね京都の焼肉屋さん、僕はあの存じ上げない北山さんで、うんうんうん、存じ上げないんですけど。はい、まあ、このニュース一つとっても結構いろんなもの反映してるなっていうふうに思います、ね、います。
さあ明日はこんなお話になっていくんでしょうか、皆さんの、マインドはどんな風に変わっていくのかというところ、はい、うん、上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、いよいよ梅田上昇ホールでございますけれども、はい、ぜひ今ね会場のチケットが完売をいたしましたので、オンラインでのご参加ぜひぜひお待ちをしたいなというふうに思っております。でしかもあの、2000円の、はい、オンライン配信チケットなんですが、最初一部分だけは YouTube で無料でご覧をいただける。
一部頭だけ、は
い、
頭
で多分ですけど、うん、いいところになってきたら有料に切り替わる。
いや、さっき行こうで言おうかな、
ぜひ、配信チケット2000円でございますので、うん、こちらインターネットで販売、はい、一部、最初ちょっとだけ YouTube で無料でお試しでご覧いただけますので、良ければ引き続きご覧をいただければと思っております、またイベントグッズも大量に用意をしておりますので、ご来場いただいた皆さん、はい、お買い求めいただきたい、またオンラインで見る方も M ラジストアで先行限定販売中でございます、うん、取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝どれニュースをご紹介。まずはこちらの話題です。 産経新聞によりますと、水俣病特別措置法に基づく救済策の対象外となった新潟市などの男女およそ150人が水俣病被害を訴え、国と原因企業の旧昭和電工に損害賠償を求めた訴訟で、新潟地裁は18日、提訴時期が早い一部原告47人について26人を水俣病と認め、同社に400万円を支払うよう命じました。また国の責任については国が予見し得たとは言えないとして認めず、国への請求は退けました。
まあ、この水俣病になった時にその認識をしていないとか、あるいはまあ差別とか偏見でその請求ためらったという方もいらっしゃって、でその中でですね、例えば20年経ったら、もう請求権がなくなるという期間があったりするんですけれども、それをそのまま適用するとなると正義公正の理念に反するというところで今回、また認められたということですよね。これも時代に合わせて本当にそのあたりしっかりどう認めていくかってのはね、裁判の行方も気になりますね、これね。
続いては過去最大の賠償額となったこちらの話題です。読売新聞によりますと、海賊版サイト漫画村で漫画を不正に公開されて損害を被ったとして、出版大手の角川、集英社、小学館の3社がサイトの元運営者星野ロミ氏におよそ19億2960万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、星野氏におよそ17億円の支払いを命じました。原告側によりますと、著作物の権利をめぐる民事訴訟では過去最大の賠償額とみられます。星野氏は控訴を検討していて、判決後には反省はしていない、逃げ切りますなどと話しました。
やっぱり漫画とかこういった著作物っていうのは本当作り手の方がもう命削って書いてるもんでもありますよね。それが今回この裁判判決につながったということなんですけれども、被告はですね、反省はしていない、逃げ切りますということなんで、これ控訴ということになってくるんでしょうか、どうなるんでしょうね。
続いては2024年問題に向けてこちらの話題です。毎日新聞によりますと、警察庁は18日、トラックやバスなどの大型車についてオートマチック車限定の運転免許を導入する方針を決めました。2026年4月以降順次導入する方針です。2022年に普通車の免許を取得した人のうち、およそ 73% がオートマチック限定免許でした。警察庁や業界団体の調査によりますと、大型車でもオートマチック車の利用が拡大していて、2023年に販売されたバスのおよそ9割、大型トラックのおよそ7割はオートマチック車でした。
本当2024年問題、特にドライバーさんのですね、なり手不足っていうのが言われている中ですから、少しでもこういった形で免許を取る方が増えてくると、この業界自体またね、参入者も増えてくるんじゃないかということなんですけど、僕も知らなかったんですが、もう大型トラックでも7割はオートマチック車なんですね。だそうでございます。
続いては追加制裁を発表したこちらの話題です。毎日新聞によりますと、アメリカ財務省は18日、イスラエルに大規模攻撃を行ったイランに対する追加制裁を発表しました。イスラエルへの攻撃で使われた大量のドローンの生産に関与している16個人2団体を制裁対象に指定しました。またイラン最大級の鉄鋼メーカーに部品を供給している5社は、イランの国防支援をしている自動車メーカーの子会社3社も対象に加えました。イギリスもイランのドローンや弾道ミサイル生産に関与する複数の個人団体に制裁を科しました。
イランのイスラエルに対する報復攻撃というのがあったばかりなんですけれども、今度はアメリカの財務省からその追加制裁ということなんですけれども、これも本当にこの泥沼はどこまで続くのかな、犠牲者の方が日々日々増えていってますからね。
続いては今シーズン初となったこちらの話題です。プロ野球阪神は甲子園球場で巨人と対戦し、2対1で今シーズン初のサヨナラ勝ちを決め、勝率5割に復帰しました。10回ノーアウト満塁で打率1割台の佐藤輝明選手がサヨナラタイムリーを放ちました。
大勢選手から打てたっていうのは非常に大きいでしょうしね、これでまた勢いついてくれればいいんですが、昨夜言いましたが、とにかくなんか大勝する試合をそろそろみたいな贅沢な悩みかな。
本菓子入れていきましょう。続いては団体としては初となるこちらの話題です。朝日新聞によりますと、アニメ制作会社スタジオジブリにカンヌ国際映画祭から名誉パルムドールが贈られることが決まりました。団体の受賞としては初めてとなります。映画祭が17日に発表しました。 ジブリの鈴木敏夫プロデューサーは、宮崎監督も私もかなり年齢を重ねましたが、今後もスタジオジブリはその精神を受け継ぐスタッフの主導で新たな挑戦を続けていくと確信していますなどとするコメントを寄せました。
まあ、監督だったり俳優だったりという、ね、ところはあるんですけれども、その団体としてっていうのが、どうでしょう、スタッフの皆さんにとってもすごい励みになるでしょうね。やっぱりでもジブリ作品って世界で愛されてるなっていうのは、ね、はい、
最後は基準より反発力があったこちらの話題です。毎日新聞によりますと、日本高校野球連盟などは18日この春から高校野球で本格導入された反発性能を抑えた金属製バットの基準に沿っていない製品が基準内として販売されていたことを明らかにしました。販売したのはメーカー5社で合わせて3351本を自主回収するということです。新基準では打球部の厚さを従来の3ミリからおよそ1ミリ厚くすることで反発性能を抑えていますが、基準外の製品は打球部の厚さが 3.5 ミリ程度しかなく、反発力が高くなって飛びやすくなっていました。
まあ、今年の選抜から正式導入されて、確かに見ててもですね、ボール飛ばないな、まあ、それだけ選手の力も必要ですし、投手力が向上してますから、このあたりというのは大事なことかなと思うんですが、一方でこれでまた基準に満たしていないですね、飛ぶバットが出てきたら何のこっちゃねんということでありますからね、はい、このあたり作り手側の管理っても本当大事だなと思いますよね。
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。